今日のポッドキャスティングは
始まってる、
ゲストお迎えしてユニカフェをお送りしたいと思います。今日のゲストはサッシさんです。ご無沙汰しておりました。
ご無沙汰しておりました、声でかいかな、
はい、サッシさんといえばですねユニ通信では、常連と、
そうですね、だいぶ前から
出てましたけど、
いろいろなところに顔を出して、
しかもですねこのポッドキャスティングの元祖と言ってもいいですよね。
え、元祖
元祖、そもそもなんでこういう放送を始まったかというと、いわゆるサッシ対談というのがあってですね、 あれが私初録音でですね、
え、そうでした、
はい、会話を取るという、面白いなと思って、
なんかいい BGM もかかってきましたし、
ね、はい、いまだにね、伝説のサッシ対談、
あ、伝説なんです
か、3時間ぐらいの、
あ、長かった、
録音は残ってます
けど、ね、あれテープ起こし大変ですよね、きっと、
はい、パート2はやってませんけど、ね、
やってないです、あ、パート2が半端なところで止まってたんです、
はいはい、パート2をもうそのまま放送してしまおうかというぐらい、
あー、テープ起こしの必要がない、
ないもう書くのがかったるくなって
そのまま載せてしまえと、
はい、ということでね、サッシさんは今日は、
はい、
世田谷美術館の方に
行ってきましたね。
行ってらっしゃったと。
そのレポートはまた後日、はい、ディテクティブのブログの方に載せようかと、はい、
ね、
思っております。
はい、そのデテクティブですけどね、この間のポッドキャスティングでね、発表しましたよ、ね、
そう、そこからまず、はい、まず、今日殴り込みに来た理由の一つなんですけど、
はいはい、
まあ私的には結構アートデポに思い入れが強かったものですから、はい、ボイスブログのページを開けたらついでにアートデポ消滅予定もついでだーと思って
、ね、誰一人ね、思い入れのある人はいないだろうと、
そんなことはないです、
思ってましたからね、サッシさんだけは
それが一人っていうのも寂しい話ではあるんですけど、
はい、そうなんですよね、デテクティブの部分は逆にブログができたので、
はい、
それはそれでアートデポとは別にね、やっていこうと、
はい、
いうことでそこは活発化しようかな。でそこもまあブログだしタダだし残そうかなぐらいに思ったんだけども、サッシさんが思い入れがあるということは何か脈が、名脈がつながってるのかなということで、ちょっとね、また呼び声を高めてですね、
です、
広げていきたいと、
そうです、他のメンバーも立ち上がれ、はい、と、
はい、呼びかけですそこでですね、ただ盛り上げようと言ってもしょうがないので、ここで新たな企画会議、
ほう、
エコーが入ります。
ああいいですね、いいですね、いいですね。
ということで、まあね、デテクティブの目的はとにかく身近にもっと美術展を、ギャラリーを見ようよ、
そうです、
ということと、
はい、
大きい柱がですね、上野くんとかにもよく言ってたんですけど、
はい、
美術展とかギャラリーを見た後、
ええ、
それを言葉にしようぜと。
おお、そうですね。
要するに言葉にしないでですね、ただ見てきたと、
はい、
でそれだと何のこう個人的な歴史の中にもですね、
ええ、
蓄積されないと、
うん、割とさらっと
共有もされないと。
なるほど。
で例えばギャラリーにしても美術館にしても、それぞれその都度その都度の美術館の企画じゃないですか、
はいはい、
でそれって我々のこの人生の中ではですね、あまり必然性ってないじゃないですか、
はいはいはい、
でそれをこう共有する、ね、言語表現にすることによってですね、こう共有し歴史化し文化としてですね、
そうですね、
残していかなくてはいけないのだ、
自分の中で反芻しないといけないですね、
そうなんですよ、はい、 でそういう反芻しながらね、あのこう共有してって、どんどん、絵を見るようなねあの習慣が広がっていけばいいっていうことが目的だったというね、
だった
ものすごい
あの壮大な、
ものだったんですけども、
はい、
ではそれをねあのその原点に立ち返ってですね、あのやっていこうということで、でちょうどねあのこの新たな企画ということで、はい、次々にですねあのアイデアが浮かんでまいりました。
はい、
まずはデテクティブといったらですね美術探偵ですけど、
はい、
あの美術探偵団
またエコーかかりますか
ということでですね、
はい、
あのツアーを組んで、食い出そうじゃないかと。
お
その後でこうどうだったんだよ
話し合いをしたり
ですね、
自分の言葉に置き換えて、
はい、レビューですね、
ええ
ということをしていった方がいいんじゃないかなと思いますね。
いいですね。
それでね、まあサシティさんといえばですね、
はい、
あのシックスナイナーズ
やった
というバンドですね。
はい、
前回私ついに参加できませんで
したけど、そうなんですよ。前回
ほとんどね8割方行ってる
そうです
はずなんですけども、
前回超盛り上がりました。
あららら、
多分今までで一番の盛り上がりだったと思う。
我々がいないから
いやいや困ったんですよ。だからカメラを誰にお願いしようと、
はい、
それであの他の共演者の朝ちゃんにお願いしたんです
よ。ではシックスナイナーズのホームページの
蔵
というところにあるので、
A
こいつらどういうバンドなのか興味がある方はですね、だいたいユニの掲示板からリンクが飛べるかな。
そうですね、私の書き込みとか時々入ってると思う
ので、はい、あとは、まあ、それこそアートデポのプロフィールからサシチホームページへ行っていけるとか、
そうですね、
はい、でそこら辺で見ていただくということですね
宣伝していただいて、
はい、まあ、お子様連れだとちょっとあれな、
10歳未満だったら逆に分かんなくて大丈夫かもしれませんね。
ですよね。
中学生ぐらいにはちょっと刺激が強いかもしれません。
私も小学校以前にだいたい青江美奈とかね。あはんあはん何言ってんだろう。お姉さん何あ二人あはんあはん。
あそれはそういう感じで。
いう感じですよね。
小学生ぐらいだったら。
非常に、うん、楽しくね。
そうですね、新しい性教育の一環にもなるかもしれません。
ですね。あれが今度あの盛り上がったというのは、じゃああれが大合唱で、
ですね、あの先日のライブの私個人的なテーマは、お客さんとのコミュニケーションということで、
はい、
来てくださるお客様とのやり取りを、あの客席に乱入してみたり、掛け声をかけてもらったり、
はい、
まあ反強制ですねそういう感じで盛り上がり、はい、あとは個人的にマイミラーボールを持参したので、はい、テンション上がりまして、足元でくるくるくるくる回って、
はい、コール&レスポンス、
そんな感じです
ね
イエーと言えばイエーと返ってくるという、
あはーん
とあはーんと言って、みんなで叫びましょうみたいな
そういうところで、シックスナイナーズのね、
収録、
はい、ライブが今度、
今度は11月23
日
の水曜日かなんか祝日なんです、はい、何の日なのかはちょっと覚えてないんですが、一般的にお休みですね。勤労感謝の日、
勤労感謝の日ですね、
あの
ライブがあると
やりますね、いつもの
新橋
レッドペッパ ー、
はい、ライブがあるので、
はい、
11月のね23日にライブがあるの で、
はい、
まあその時に新橋なんで、
近くに銀座がありますので、
銀座がありますから、
ぜひ、
アートスポットをですね、いくつか見て、
ほう、
レッドペッパーに集合して、どんなのがあったんだ、アートシーンは今どうなっているのか
という熱い会話の後、
そうね、
気持ちよくなっていただくと、
はい、 というのがいいかなと思ってますね。
はい、
まあ、とにかくそれでアートって言ってもね、まあ、今言った意味合いと、
はい、
もう一つやっぱり自分でものを作るというところですね、大切なのがね、
身近なアート、はい、一番身近なアートという、
まあ、佐々木さんはそうやってねライブ活動ということが一つのアート活動でもあるわけだけども、
はい、
まあ、それはそれを一つとして、こうまた別なね表現の方法として、
はい、
ミラーボールを作る
作る作るのは結構面倒くさいですよね。あれ
それは違うね。あのアートデポのねフラッシュギャラリーに作品がありますけども、
あの一瞬で描いたフラッシュとかはこの間家で適当にあの変な牛が汚くなるフラッシュとか作ったんですけど、いずれ発表できそうなものをまた作りたいと思ってます、
ね、アートデポ展、アートデポ展、
おーアートデポ展がいずれ、
うん、企画会議ですかね今日。
そうですね、
アートデポ展
言いにくいですけどねちょっと
アートデポビエンナーレアートデポ大賞、
大賞
展、
昼マス賞とか、
はい、サシチ杯、
あ、おぉサシチ争奪、
サシチ争奪で自分で争奪しました。いいかもしれないですよ。
そうですよ、
企画的には、
ええ、あのまあすぐにはあれですけど、そのうち盛り上がってきたら、
ああそうですね、あの我々の仲間内もね結構昔はあの個展とかやってた、グループ展とかやってたけども、だんだん年を振るごとにですね、
あの
活動が鈍っている人たちなどもいますからね
新陳代謝のように、
はい、これアートデポ、まあグループ展みたいにね、あの
あ、うん、そうですね、
やったら面白いかなと、うん、そうですよどうですか、
その前にまず盛り上げていかねばいけませんね、
うん、というとこですかね。じゃあとりあえずそのなんだ、この盛り上げていく、さっきの盛り上げていくにつながるんだけど、盛り上げていくということで、
はい、
まず、レポートを
書きますよ、
書いてもらうと、
今日変えると遅いので、はいはい近日中に、
近日中発表ということでね、
近日中に、
皆さんもお待ちいただきたいなと、はい、
ちょっと意味不明の文章になりそうな予感がしてるんですけど、はい、楽しんでいただければ、はい、もう一つの私のその殴り込みのテーマの一つがそのボイスブログを切るというテーマがあるわけですよ、はい、私の中であのうちは光ファイバーじゃないので、
は
い、ダウンロードが非常に時間かかるんですね、
はあ、
で、多分 3,4 分のボイスブログを30分ぐらいかからないと聞けないんですよ、う
ん、マジです、
マジです。でそこまでしてこう、うん、やっとダウンロード終わったと、
はい、
さあ聞こうと、うん、そのこのユニカイエ事務所の普段の雰囲気が、
はい
はい、こうやれあの徹夜だなんだのっていう感じでダラダラっと
はい、
んっていうまず一発目のそのユニカイエとはみたいな、
はい、
その内容が、あ、普段の事務所のこう普段の2人のそのまんまの姿がダラーっと、
はい、ダラダラ
とダラーっと出てきたのではい、これでいいのかなと、
はい、
そのせっかくそのヒルマスさんはですね、いろんなこう、はい、一面をお持ちじゃないですか、はい、あの本を書くにしても、はい、痛み堂とかこう、
はい、
キャラをいくつも持ってる中で、はい、そのボイスブログでのキャラみたいなのをこう発揮してほしいわけですよ、
はいはい、
非常にあの普段のヒルマスさんを知ってる分には 非常にリアルなんですけど、うん、そのボイスブログ版ヒルマスを演じ切るみたいな、
演じ切れと、
そういう感じですね、はい、そういうのを期待してるんですよ、はい、で、あのボイスブログならでは の、あの臨場感っていうんですかね、文字では表せないようなものだとか、はい、たくさんいいところがあると思うんで、そこをぜひ生かしてですね、はい、あの選挙の実況中継は良かったと思うんです、すごく、
はい、
あの外に出た感じとか、その髪がガサガサ言ってる
感じ、実名が出てますけどね、
投票所に入った途端にヒルマスさんが黙りこくるところとかすごくその辺はリアルに伝わってきて、はい、あ、投票の感じが非常によく出てます、はい、あんな感じのがあるとすごくいいと思います、
はい、今日もね、あの世相を切るというのが、ね、
出ましたね、やったんですか、
はい、
もう乗ってるんですか、
乗ってますけどね、危険な、
危険な、そう、危険なぐらいにもう、はい、やっちゃってくださいよ、
はい、
もうあの水戸黄門的に、
はい、ありがとうございますじゃあ今後に期待して
ですね、ぜひ期待しておりますので、はい、
で、佐七対談を次回ね、
次回
やりますからねシリーズ、
シリーズですか、はい、すごいな、
ということで、
はい、
はい、ありがとうございました。